エゼキエル書の8章を開いてください。エゼキエル書の8章です。で、今朝は7節から12節までになります。7節から12節までですね。で、午後にね、8章と9章を1節ずつ見ていきますですか。で、私たちは聖書を順番に今読む学び、聖書通読の学びをしていて、7章まで来まして、でこの8章に入るんですけれども、8章から、11章までがですね、エゼキエル書の中で全体の中でとても大事な箇所になります。神の栄光がエルサレムの神殿から離れるという衝撃的な出来事です。神の住まわれるはずのところに神ご自身がおられないという、主役がいない、まあ日本人で分かりやすく言うならば皇居に皇室が全くいなくなったなんて言ったら分かるかもしれませんね。首相官邸に首相がいない、まあいない時ありますけれども多いですけども、あの物理的な話じゃなくて今言ってるのはありえない話なんですが、そのことが実は聖書の中では神様がこの罪を犯し続けているご自分の民に対して言われる言葉として結構あるんですよ。出エジプトの33章の15節にモーセが、主に祈ったんですね。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでくださいと。これどういう文脈で話されているかっていうと、あなたたちは約束の地に連れて行くけれども、私は行かないよと、私の使いを送らせるからって書いたんですね、神様。で、モーセは嫌ですと、ね、一緒に約束の地にあなたが一緒に行かなければ全く意味がありませんとこう訴えたんですね。で、こういうこともありますし、実は教会の中でもこの黙示録の教会において、なんとラオデキアにある教会の人たちに対してイエス様は、私は外に戸に立って叩くって書いて、戸のところに立って叩くって書いて、教会の中にイエス様が外にいて、あちらの方にいらっしゃって、門のところでどんどんと叩いてるから心を開いて迎えなさいと、悔い改めなさいっていう声に書いてだからこういうことが起こり得るんだということが、ここでの内容になって、まあ、もっとこの先の話をさせていただくと、エゼキエル書の最後のところで新しく建てられた神殿に神の栄光が戻ってくる話が書いてあるんですね。で、今日は出ていく内容になって、でここの4章の部分、本当は一つのストーリーなんですが、流れなんですけども、まあ、詳しく見ていきたいので2つに分けました。ですから午後はちょっと今日メッセージ短くなるかもしれない。でですね、その原因が何かというところをこの8章の7節から12節までで、読んでいくことができます。それからこの方は、7節ですね、私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると、一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入っていき、彼らがそこでしている悪い意味嫌うべきことを見よ。彼らが入って行ってみると、なんと、這うものや忌むべき獣のあらゆる像やイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていた。またイスラエルの家の70人の長老が その前に立っており、その中にはシャファンの子ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられたと言っている。ここまでですね。神殿の中でこの隠れた部屋があったんですね。まず穴を開けてそこから通りなさいと言ったら、隠れた戸口があって、でそこに行くと壁に石像で忌むべきもの、この偶像ですね、でこういうものを、この彫られているものがあって、そこで香を焚いていたと。しかもそれは70人のイスラエルのリーダーの人たち、長老たちが行っているという、いわゆるスキャンダルですね。まさにスキャンダルな、この神の民にとってはあってはならないことがここに書かれているんです。なんでそうなってしまったかと言いますと、主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられた、見ていない、見捨ててもう関わっていないというから、これをやっているということであります。見ていないからやりたい放題ということですよ、簡単に言うと。ある国の出来事ですが、私がある授業を取っていて、まあ、他の学生と勉強してました。で試験になったんですね。先生が教室から出て行った途端、隣の学生たちと話し始めて、なんと設問に対して協力して、協力という言葉を使っちゃってますけども、回答していくんですね。先生が見ていないからという前提で言いました。で僕が神様の役割を果たしました。その後で先生に電話をしてですね、こんなことが起こってましたと伝えましたけれども、霊的にですね、こういうことを彼らがしていたんです。で当時のこの偶像というものが、まあ、どういうものかというと、まあ、今私たちがこの発掘された偶像を見ると首をかしげたくなるようなものばかりです。まあ、今でもね、このいろんな国の偶像を見ると奇妙なもの、不可解なもの、不自然なものが多いですが、人って本当に不思議ですね。そういうものにむしろ引き込まれていくという好奇心がありますよね。でその中にあらゆる情欲やむさぼりを犯してってしまうという経緯があります。で当時の偶像は性的なものが、その関わりがあります。儀式として、儀式って言ってもね、もうあれですよ、自分たちがしたいむさぼりを宗教の名によって行ってるって言った方がいいですね。性的な盗作っていう言葉、難しい言葉ね。だからこの異常な形での関わりです。でそれで当然望まぬ妊娠をするわけですけれども、モレクという偶像もありまして、そしてそれに捧げていくという、まあ、恐ろしい習慣があり、それを彼らが行っていたので神様はエルサレムを破壊するとおっしゃいました。実は日本にある風習もですね、なんで今この話をするかというと、まあ、皆さんをつまずかせたいからではなくて、なんか遠い何千年も昔の遠い国の話なんだって思ってほしくないからなんですね。日本にある風習にもそういう偶像があります。道祖神や陰陽石、聞いたことあるんじゃないですかね、まつわる儀式、 ありますよね。で、一番身近なのは毎年、夏に行われる盆踊りも、元を正すと恐ろしい悪臭があります。あと、水子地蔵。これは当時のモレクですよ。ですね。もう、あまり説明しなくても、わかる方はお分かりになると思います。で、旗からこの冷静に見ると、とても忌まわしいって、このとても異様である。しかし、人間って隠れて行っていくときに、そういう制限のないむさぼりがあるんですね。暗闇の行いがあります。でも、そういう像を作らなかったにしても、私たちは現代社会の中で、この権力の争いにしても、富にしても、知識にしても、娯楽や快楽にしても、この中に求めていく人たちの中で隠れて行っているものっていうのは、本当に恐ろしいものがあるわけですよね。まあ、普通タブーというか、タブーにもされてますし、あとは知っているけれども見たくないって言ってみんな、まあ、見ないように暮らしていますけれども、私がここで言葉で表現する必要ないと思います。たくさんあります。むしろその異様さに私たちは魅了されて、好奇心によって引き寄せられて虜にされていくということがあります。それがなんと神の宮の中で行われていた、ということなんですね。外側では霊的に見える。外側ではとても敬虔に見えるけれども、内側が汚れで汚れでいっぱいだということです。で、実はイエス様がパリサイ人や律法学者に対してそのことを言われました。偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は、杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。心の中に強奪や放縦でいっぱいであるんだけれども、外側は清く見せているという、だからイエス様は当時を悪い会員の時代と呼びました。会員というのはその霊的な会員ですけれども、偶像は実際に彼らはもうすでに持ってなかったんですね。そのいわゆる像としては持ってなかったんだけれども、やってることは同じじゃないかとイエス様が言われたんです。で、この8章の12節の言葉に注目したいんですが、先ほど言及した言葉ですね。主は私たちを見ておられない。主はこの国を見捨てられたと言っている。彼らに誤った神観があります。誤った神観。神がどのような方かで、ここで誤った見方が2つ書かれています。一つは神は見ていないということです。人だったらあり得るでしょ。人は見ていないからって。神は見ていないって言ったんです。で、もう一つは神が見捨てた。つまり関わっていない。神はいるんだけども、関わってない。で、この二つです。で、初めの方の主は見ておられないということですが、聖書は何度となく、すべてを神は見ておられると話しています。心の動きについてさえも、この座っていても立っていても主は見ておられて、そして今から出てくる言葉の、これさえも主はことごとく知っておられる。言葉というのはまず最初に思いがあるでしょ。ね。その思いも知って、そしてこうやって発音されていくわけですけれども、それもことごとく知っているというのが詩編の139編に書いてあります。悪いことも神は知っておられて、その悪いことの背後にあるこの悪意ですね、これも知っていたので、昔神様は世界中を水で裁きました。こう書いてます。創世記の6章の5節に、主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったとあるんですね。心に傾いていた悪いことを見て、神は 人を作ったのを残念に思われて、それでやり直しをしようとお考えになった。水で生きているものを消すわけなんです。でヘブル書の4章の13節にはこう書いてあります。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。だからすべて裸だよって、自分の思っていることまでも神はご覧になって、その一つ一つに対して申し開きをしなければいけませんよって神様が言われていて、でダビデは、この息子ソロモンにね話した言葉があるんです。でダビデって王様で、ソロモンも王様で継がなければいけなかったんですけど、王様って統治するときって人の心を良くしてないとまずいでしょ。人がどう動くか、まあ、皆さんも政治家ってすごいよね。改めて私、政治家ってすごいなと思うんですね。この悪いっていうイメージがありますけども、でもこの悪者も演じながら何か一つのことをやり遂げるみたいなところあるじゃないですか。人の心をよく見、この統治をするっていうのはそういうことですけども、でダビデがこう言ったんですね。そのもの、主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからであると。この心の向かうところを読み取られる主はと。だからあなたは主からちゃんと知識と知恵を得なさいっていうことをね、この教えていたわけなんです。ですから今神殿の壁の中で隠れた部屋で彼らが忌まわしいことを行っていたことを神様はすべてお見通しだったんですが、彼らは見ておられないと言ったんですね。なんでそういうふうに思えるのか。先ほど言った通りです。人のように神を見てるからです。神を人と同じように考えているからです。でこれもねしっかり聖書に載ってるんですよ。イザヤ書の29章の15節に、ああ主に自分の計りごとを深く隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。あなた方は物を逆さに考えている、陶器師を粘土と同じようにみなしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からず屋だと言えようか。神を誰も見ていない、誰も知っていないというふうに言って心の中で言っている時とかは、神様を、陶器師である神を陶器のように考えているって言ったわけ。わかります？この作り主である神様を作られたもののように考えているって意味です。もう一つですね、勘違いしているのは、自分が悪いことを行っているときに神様は自分を止めることがないと。こう悪いことをやったと、じゃあ私を罰してみなさいって言ってね、上から雷が落ちて自分が死ぬようにこう試すとするじゃないですか。何も起こらなかったって、ね、今福沢諭吉のね一万円札のね話を思い出しますけども、彼はすっごく合理的な人で、この祠があってね、そこにみんながこうやっておばあちゃんがねこうやっていつもこうお参りに来ると、でこれ何入ってんだろうなと思って、これ開けてね、そこにただ石ころしか入ってなかったので、それ取ってね、そしてまたおばあちゃんが来てこうやってこうやって拝んでるの見て、なんでってこういうふうに言ってた。試すじゃないですか。で同じように、まあ、試すんですね。何やっても何も起こってないじゃないかって。でここで聖書は神様が忍耐深くて悔い改めるのを待っているだけなんだよって。だから何か悪いことをしているときに普通だったら、人間だったらやり返すんだけれども、やり返さないで忍んでおられて、そしてその人が気づいてこの悔い改める、この神様申し訳ありませんって謝るのを待ってらっしゃる。それをただ何もしてないっていうふうに思い込んでると、そういう言葉があるんですね。ローマの2章の4節5節に、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。 ところがあなたはその固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きに現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのですと。神様のこの優しさ、神様のこの忍耐深さを黙認していると思い込んで悪事を続けるということですね。これが神が見ていない。で、次にこの国を見捨てられたという部分ね。で、これが神は存在するけれども私たちの国に関わったり介在していないということなんです。モーセの時に神の言葉、律法が与えられたんですね。だいたい紀元前の1446年にエジプトを出ましたので、まあ、そのあたりですよ。で、今彼らがここで言ってるのは、592年だったかな、そこら辺ですね。紀元前の、間違った。ですから何年ぐらいですか？もう850年ぐらい経ってるんですね。で、850年前に神様がイスラエルのために関わっておられたことはそうなんだけれども、今850年経った時にそこに書いてあることに従って神が関わってないでしょって、その時は関わってたかもしれないけれども今は違うと、神はこの国を見捨てられたというのはこういう意味です、ですね。で、特にバビロンがやってきて包囲まで始めようとしている中で、あ、もう神は関わっていないんだからとして、まあ、自分たちのやりたいことをやっていった、偶像を拝んでいったわけなんです。で、これ大きな間違いなんですね。聖書はその正反対が書いてあります。西洋において理神論という言葉があるんですね。理神論ってね、理性の理に、神に、そして論ですね。で、これどういう意味かというと、神は世界天地の創造者とはするけども世界を支配する人格的な超越した存在とは認めず、だから奇跡とか予言とか啓示とか否定する立場だと。で、一旦創造したんだけれども世界は自らの法則に従ってその働きを続けるって言うんですね。神はいるんですが人格を人間のようには持っていないと。そして私たちの現実の生活に関わっているわけではなくて、あとは法則に従って自由に動いて、この法則によって人々が動いているんだと、この自然も成り立っているんだと。まあ理神論っていう難しい言葉を使わなくてもね、人間ってそう考えてしまってますよね。なんか神様っているかもしれないなって思うんですが、細かい生活の事柄について自分が取り組んでいることについてのことまで人格を持って、だから喜怒哀楽もあるし、いろんなこの知性も持ってるし、そういうことを含めて関わっているわけではないでしょうって、こういうふうに感じています。でも聖書はそうではない。ダビデがこう言いました。詩編の8章8編の3節4節で、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者でしょう。あなたがこれにを心に留められるとは、人の子は何者でしょう。あなたがこれを顧みられるとは。この天と地を作った、この星をも作られた神が、なんと人の子、このような小さな私にさえも心に留めておられるとは、この人とは何者なのでしょうって、こうやって感動してるんですよ。で、イエス様は鳥でさえね、もう神の許しなければ飛ぶことできないって話してるんですね。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父が、これを養っていてくださるのです。あなた方は、鳥よりももっと優れたものではありませんか。どうでしょう。焼き鳥美味しいですよね。今、こういう話をすると。 なんか違うことを考え始めちゃったりね、腹減ってきたっつって。そういうふうに、これね、今、イエス様の言葉ちょっと言い換えただけよ。何あさるよんだっけか。こう、安く売られてる鳥でさえね、このように神は見ておられるんだから、ましてや、神の子供とされられたあなたたちは、なんで心配してくださっているはずがないだろうかと。こう神様が言われているんですね。でね、信仰者っていつもこの戦い、炭焼きをする戦いがあるんですね。この一つはね、知識では知ってるんですよ。こう神様いらっしゃるって。で、もう片方ではね、いや、現実はね、つってね、なんかその、神様知らない、神様関わってないっていうね、こういう領域もこう持っていく、なんか現実は、とかってね。これ現実はって厄介だね。現実に神が関わってらっしゃるわけだから。だから私たちね、御言葉の学びを大事で、あと祈りが必要ですね。神は祈りに応えてくださる神様です。願いを叶えてくださる神様です。で、祈り会が私たちも持ってます。で、教会で祈ってほしいこと、頼まれたことを祈ってますし、で、祈りの奉仕で祝福されるのは祈っている人たち本人たちです。なんでかっていうと、具体的なことを祈るでしょ？するとね、叶えられることを、この願いを聞いておられる神様を、こうなんか、こってり系でね、こう具体的にわかるんですよ。だからね、こう御言葉聞いて、ああ素晴らしいと思って、そして具体的なこの目に見えるすごくこう分かりやすい細かいことを祈っていないと、なんかそういう神様いらっしゃって、そしてこっちの具体的なことがあってって、こう住み分けこう分けてっちゃうんだけど、祈りを通して、ああ同じだって分かるんですね。あんまり口に出してね、言ってないんですけどね、もうこう皆さんもこう一人一人がこういらっしゃった時に、ああ祈っててよかった、神様祈りを聞いてくださったって、こうやってね、あとこう健康でいる時とかね、こうちょっとしたことですよ。祈っていくとね、本人が祝福されます。他の人たちのために祈ってても、神様はそのように関わっていらっしゃる方なんですね。でも彼らは、私たちを主は見ておられない、この国を主は見捨てられたと誤った神観を持っていたために、どうなるかと言いますと、欲望が抑えられなくなっちゃうんですよ。勝手決ま、なんかね、やりたいことをやっていくだけではなくて、もうそれに制限がなくなっちゃうんですね。で、先ほどの購読した詩編はその中身が書いてありました。で、まあ、人の欲望ね、この傲慢、人を傷つけている。で、心の中でこう言ってるんですよ。10編の11節で、神は忘れている、顔を隠している、彼は決して見はしないのだって、まさにここのエゼキエル書に書かれているのと同じ内容を彼らは言っているんですね。見ていないというところにむさぼりが出てきます。これ先ほど妬みの偶像とありました。これ ありましたじゃない、ごめんなさい、8章に書いてあるんで、まず入り口のところに妬みの偶像が置いてあるんです。まず偶像だけだったんです。最初はなんかいけねみたいな感じで、で今度ね、隠れて、さっき見たところですね、隠れて大っぴろ、隠れて、あらゆる偶像を集めてね、むさぼってるんですよ。心の中で思っちゃってるみたいな感じですよ、思いの中で。で、次に出てくるのは、タンムズ、女たちがタンムズを拝んでいるっていうのが出てくるんですね。で、そこに性的なね、こう、盗作っていうか、この儀式の中でそういうものがあるんですよ。おっかないですね。神殿の中で。で、最後は、祭司たちが太陽の方を向いて、神殿そっぽ向いて背向けて拝んでるんですよ。私が天照を見込みでね、こうやって。 いや、それはまずいでしょ。まあ、祭司って今皆さんね、今万人祭司ですから、皆さんイエス様信じたら祭司ですけれども、私だけじゃなくてね。でも衝撃的でしょ、これやってたんです。だからね、抑えられなくなっちゃう。初めちょこっとなんです。それから隠れてやってるんです。で、今度大広げにやっちゃうんです。そして今度はリーダーまでがやっちゃうんですよ。で、次に怖いのは、人を心が欺いてそれらを行ってます。エリミア書の17章の9節に、人の心は何よりも陰険でそれは治らない、誰がそれを知ることができようって言ってます。人の心って、そういうショッキングなことがあっても、ショッキングでないように思い込ませることができるんですね。人間の体も似てて、例えば海で遊んでいるときに膝をふすりむいたとします。でね、意外と気にならないんですよ。例えば子供が遊んでて、ね、海でこのすりむいて深くかなり傷ついているのに、楽しいから、ね、こうすごく、こうなんていうか、こうなんか出てんだね、分泌物がね、わかんないけど。それで痛みはその間は感じないようにして、それで岸に上がってきたときに、めちゃめちゃ傷ついてることが分かって、かなり痛くてぐわーって泣き始めるとかあるじゃないですか。体がね、その傷はなかったようにしようっていう傾向を持ってるんですね。で、心も似てるんですよ。傷を受けるとその時はなかったことにしてしまうんだけど、感じないようにするんだけど、じわじわじわじわね、何かが起こったの、この、機会が与えられるとこう反応していくと、感じないようにするわけなんです。で、霊的にこれ良心に対して、この私たちはこのそういう作用が持ってます。危険です。これって悪いことをすると、初めは激しい痛みを感じるんですが、それをし続けていくことができるように、その痛みを感じさせないように、聖書に麻痺するって書いてあって、麻痺というのはギリシャ語で、このアイロンの熱いので当てたら、最初は熱いけどもう感じなくなるじゃないですか。無感覚のことを意味していますが、両親が麻痺するんです。でもね、この時恐ろしいんですね。このね、痛いっていう感覚ってなければいいなって思ってね、一生懸命、例えば今だったら麻酔もあるし、あと無痛分娩もあるしね、それはなんかね、素晴らしいことなんだけれども、痛みそのものがなくなるって一番おっかないんだよね。昔は雷病と呼ばれて、今はハンセン氏病と言っている、ハンセン氏病の恐ろしさっていうのは、痛い感覚がなくなるんです。なので、何かストーブに手を当ててしまったって言ってもわからない、何か足にすごい深い傷があったとしてもわからなくて、バイ菌がそこであって、で、それで足をなくしていくとかするんですね。だから自然にポロリポロリと落ちるというよりも、痛みの感覚がなくなるので、それでああいうふうになっていっちゃうんですよ。で、それが霊的に起こっちゃうんです。罪から来る報酬は死ですと聖書に書いてます。もう死に近づいてるんですけども、大丈夫って言って行ってしまう、そういう作用があります。欺くんですね、心が。神はそういう隠れたことについても、心の計りごとについても、まあそこからって言った方がいいかもしれません。人間って欺きやすいからね、この表に見えるところだけで神は裁かれるんじゃないかなっていうのは分かるし、人間の社会が表に出ているものに従って裁くのでそうなんだけど、本当の裁きっていうのはこの内面からの裁きなんですね。だからこう書いてます。ローマの2章の16節に、主の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですって書いてます。 深いところで裁きます。第一コリントの4章の5節には、イエス主が戻ってこられる時、イエス様戻ってくる時には、あなた方は主が来られるまで何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明らかにし、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する賞賛が届くのです。で、これはすごく慰めでもあるんですね。主に、イエス様に本当に従っていきたいと願っていて、そしていろんなことを行っている。本当に神様に感動して行っていることが、この世で報いられるということは少ないです。ですね。しかし、すべてそれも見ておられるので、賞賛が届くって書いてあるんですね。その逆もあります、ね、クリスチャンだと言っているけど、実はイエス様に出会っていない、いろんな悪いことを行っている、そういうことも全部明らかにされる時であります。で、どうすればいいのかってことなんです。どうですか、思いに出てくる悪いことまで制御できませんなるじゃないですか。その通りです。できないんです。で、私たちは汚れを清めるという概念は持ってはいます。で、汚れという言葉が、このワープロで、このマイクロソフトのなんかワードでもいいんです、何でもいいんですけども、打つと、あの汚れっていうのは何だっけ、あの乃木編っていうんですかね、なんかこうやってサイって書いて、あの1歳2歳のサイ、ね、あっちの汚れ感じの、あれ神道の言葉だよね、神社神道の言葉ですよね。で、あの概念はあるんですね。掃除をします、お風呂に入ります、塩でお祓いすることもあるかもしれない、まあ、相撲選手ね、やってるじゃないですか。パッパッパッとなんかできそうな、できますか？できないですね。私たちの思いから出てくるものっていうのは限りなく汚いです。イエス様が言われてね、外から入るものはトイレに行きゃ出るよと、聖書にトイレっていう言葉あるんですよ。かわやって訳されてんだよね、なんか昔の言葉なんですけども。でも内から出てくるものは私たちを汚すんだ。公職であるとか、不貧困であるとか、この妬みであるとか、そういうものは内から出てきて人を汚すのですと。どうしようかと。そこでイエス様は、私はもう一人の助け主を送るってを約束してくださったんです。イエス様が私たちの罪のために死なれて、蘇ってくださって、そして、天に引き上げられました。でももう一人の助け主を私は送り、その私はこの方を通してあなた方のうちに住みますよっておっしゃってくださったんです。で、この方についておそらく次のメッセージの主題になると思いますが、あの11章に書いてあるんですけども、石の心を肉の心にするって書いてあるんですね。あ、それ言っちゃうとちょっと調べられちゃうとね、明日のあの来週のメッセージなくなっちゃうかもしれない、わかんない。でも大事だからね、つながってますから。で、そしてですね、この内側から思い、この内側、思い以上でね、霊を書いてくださるって言うんですよ。新しく一新してくださる、刷新してくださる、更新してくださるわけなんです。今 Windows 使ってらっしゃる方は10になってますか？10の人手を挙げてください、ね。辛かったんじゃないですか、 もっと前はね、の人は Vista とかね、7とかね、大変になってくるでしょ。でね、変えると楽になるんですよって言って、なんかね、申し何だっけ、何だっけ、回し物みたいになっちゃってるね、今 Windows のね。でも再インストールするとか、 OS を変えるって一新できますよね。で、これを神がしてくださいます。いや、それでもっていう時はコンピューターそのものを変えればいいんです。新しいものに一新してくださいます。あ、そのコンピューター変えるのはね、このイエスさんも来られて、この体まで変えてくださるっていうのがあるんですけれども、そのようにしてくださるんですよ。で、 その聖霊によって私たちは変えられると同時に、今度はイエス様の血が私たちに霊的に降り注がれるって書いてます。でね、ここが大事ですね。日本人の考える汚れというのは、さっき言ったお風呂入ったり掃除したりしたらきれいになるっていう概念なんですよ。しかし聖書はもっとリアルがあります。血を流さないと許されないって書いてあります。で、両親のこの汚い部分っていうのは、この血を流すことによって清められるってあるんです。でね、すごく辛い話をすると、リストカットってあるじゃないですか。この若い人が特にやってしまう、あれはね、この両親の呵責なんですよ。自分がこうできてないっていうのがあるんですよ。で、これ日本にもあるじゃない、腹切り。死ななきゃ許されないってなるでしょ。血流さなければ許されないってなるじゃないですか。で、聖書では動物によってその人間の代わりじゃないけど貴重な命が取られるっていう身代わりの死によって清めが与えられるっていうのを教えてるんだけど、でも動物でさえが無理だって書いてあるんです。動物もやっぱり人間のたっとい命の代わりにはならないと。で、昔はユダヤ教の人たちはたくさんね、この動物、牛や羊をほふっていたんですが、それでも無理だと。それで神は何を考えたか。神ご自身を人とせしめて、肉体を持たせて、なんと神が人となった、神が生贄となって血を流すことによって根こそぎから良心を清くすることができるようにしてくださったんです。人間はいつも責めてます、自分を。ああこれやったって、で良い人間になろうと頑張ってんだけど、良い行いじゃねえ、罪償えないんですね。イエス様が償ってくださいました。尻拭いをしてくださいました。そして私たちを恵みによって救いたいと願っています。何か私たちがやったからじゃなくて、神が全部してくださったことを受け入れていく、その時に聖霊が与えられて、そして私たちの思いを変えてくださるんですね。でイエス様を信じた人もそこに戻ってください。なんか頑張んなきゃダメだって思わないでください。で、神様ごめんなさい、イエス様のところに戻ります、聖霊によって私を清めてくださいですね。この繰り返しです。栄光から栄光へと主の似姿に変えられる、それは何で自由な御霊の働きによるって第2コリントに書いてますね。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにしてくださったことを感謝します。私たちの思いにはいろんな汚れた思いが入ってきます、お父様。でも心の清いものは幸いです、その人が神を見るのですとあなたは言われました。あなたを見たいと願っているのに、心は嘘吹いて大丈夫だと思っている私たちがいます。主よ、今御言葉を聞きました。お許しください。今あなたの御前に出ます。この汚れた思いを、この持った自分をあなたの御前に持ってきます。このためにイエス様十字架にかかって血を流してくださったことを信じます。そして聖霊を与えてくださっていることを感謝します。どうぞあなたが私たちを思いも清めてくださり、そしてイエス様の中に生きていくことができますよう助けてください。どうかまだイエス様を自分の救い主として受け入れていない方が、どうぞ今思い切ってイエス様を信じますと心の中で言うことができますようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。